節の移り変わりこそ何事につけても味わい深いものである。物の哀れは秋が勝っていると誰もが言うようだが、それも一理あるが、今ひときわ心浮き立つものは春の風物でこそあるだろう。鳥の声なども格別に春めいて、のどかな日の光の中、垣根の草が燃え出す頃から、次第に春が深くなってきて、霞がそこら中に立ち込めて、花もだんだん色づいてくる。そんな折も折、雨風が打ち続いて、心はせわしなく思ううちに散りすぎてしまう。青葉になりゆくまで、何かにつけてひたすら人の心を悩ませる。花立ち花は昔を思い出させるよすがとして有名だが、それでもやはり梅の匂いにこそ昔のことも今が昔に立ち返って恋しく思い出される。山吹が清らかに咲いているのも、藤の花房がおぼろに霞んでいる様も、すべて思い捨てがたいことが多い。四月の乾物絵の頃、葵祭りの頃、若葉の梢が涼しげに茂っていく頃こそ、世の哀れも人恋しさも高まるものだとある人がおっしゃっていたが、全くその通りだ。五月、屋根にあやめを吹く端午の節句。6月にさなえを取って田植えする頃、クイナの叩く声など、心細くないことがあろうか。みすぼらしい家に夕顔の花が白く見えて、かやり火をいぶしているのも趣深い。6月の名越の祓いも味わいがある。七夕を祭るのはとても優雅なことだ。だんだん夜が寒くなってくる季節に、雁が鳴いて飛び渡ってくる頃、萩の下葉が黄色く色づく頃、わせの田を刈り取って干しているのなど、趣深い事物は秋ばかりに集中している。また野脇の吹いた次の朝はとても情緒がある。言い続ければ皆源氏物語、枕草子などに語り尽くされて今さらというものだが、同じことをまた今一度絶対に言わないと決めているわけでもない。筆に任せて書くもののつまらない鉄錆であり、すぐに破り捨てるべきものなので、人の見るようなものでもないのだ。さて冬枯れの景色こそ秋にはほとんど劣らないだろう。水際の草にもみじが散りとどまって、霜が大層白く降りている朝、槍水から水蒸気が立っているのは大変趣深い。年も暮れてしまって、人は誰もお互いに慌ただしい頃こそ、比べようもなく趣深い。殺風景で興ざめなものは、見る人もない月が寒々と澄んでいる12月20日過ぎの空こそ心細いものである。宮中で諸仏の名を唱えるお仏名、天皇や皇族の御捧ぎに諸国から献上された初法を奉る勅使が立つのなどは、情緒深く高貴なものだ。宮中の諸行事が春の準備の忙しい時に重ねて行われる様こそ結構なことである。大晦日の追儺式から元旦の朝の四方杯まで、一続きに行われるのは実に面白い。大晦日の夜、大変暗い中に松明を灯して、夜半過ぎまで人の家の門を叩き走り回って、何事だろうか大声で騒ぎ立て、足が地につかないほど走り回るが、明け方にはやはり音もなくなってしまうのは、過ぎ去る年の名残も心細いことだ。亡くなった人の霊魂が帰ってくる夜ということで、魂を祀る行事はこの頃都では行われないが、東国には未だに行うことがあるというのは情緒深いことだ。